コーツ。
今日は日本語コンテッペイライブラリーについて。はい、皆さんこんにちは。元気ですか？最近少しポッドキャストのペースが、遅くなっていましたよね。遅くなるというか、まあペースがこう遅れるというか、まあ2日に1回ぐらいこのはぁはアップロードしてたはずなのに、最近なんか3日に1回4日に1回ぐらいにちょっと少なくなってましたよね。まあその理由は僕がめっちゃ忙しかったから。忙しかっただけではなく、他のものに集中しすぎてですね、5分でも時間があれば書いていたんですよ、作っていたんですよ。何をというと本ですね。日本語コンテッペイライブラリー。まあお気づきの方もいるかもしれませんが、僕は今本をたくさん作っています。でペイトレオンとかコフィ KOFI.com、その2つのウェブサイトでそれをダウンロードして読むことができます。1つ目は PDF、 2つ目は EPUB EPUB ですよね。 EPUB EHUB EHUB でしたっけ。 EPUB でした。まあとにかくいろいろなデバイスで読むことができる。まあ僕の生徒さんはある人は iPad で PDF 読んでるって言ってました。とてもいいですと言ってくれてました。はい、まあいろいろな方法でね、それぞれが見てください。別にコンピューターでブラウザーで読んでもいいと思いますけどね。本当に読みやすい、まあ、文章になってると思うので、まあ、どんな方法でもね、たくさんたくさん読んでほしいと思います。特にこれを聞いている皆さんであれば、まあ、純粋に勉強のためというわけではなく、純粋に、まあ、楽しいから読むみたいに、そういうふうに考えてもらってもいいかなと思います。なんかその中級から先ですよね。中上級者はもう勉強っていうよりも楽しいから読むとか、楽しいから聞くとか、楽しいから見るとかね、そういうふうに考えても全然悪いことじゃないと思う。なぜか人によってはこう勉強と捉えたいと、ね、勉強と感じたいとね。でもまあそのいわゆるディフィニションってですね、いわゆるそのそういうことって人によって全然違いますよね。はい、これを苦しいと考えるか、これを楽しいと考えるかね、まあ人によって違うでしょうけど、まあ長い長い日本語の紙の道は、まあある程度楽しみながら歩いていった方がいいと思うんで、まあたくさん読む、そしてたくさん読むものは、そのコンテンツは結構楽しいっていうことは大事かなと思ってですね、僕は作ってます。でまあちょっと気になることがありますよね。まず先生、こんなたくさんどうやって作ったんですかと。はい、まあ僕は嘘をつきたくないので正直に言いますと、これはやっぱり AI のアシストかなり使ってます。ただですね、ただ最初僕が思っていたほど簡単ではなかった。はい、最初僕が思っていたのはまるでオーブンのようにね、まあオーブンというかもう本当になんていうの、まあまるで、まあまあ分かりやすく言えばオーブンね、例えばまあビスケットとかクッキーとか焼くときにね、まずその、元を作りますよね。でまあ混ぜて、でその後オーブンに入れればレシピ通りにね、まあバターと小麦粉と砂糖とかを混ぜてオーブンに入れれば、特に最近のそのすごくこう高性能のオーブンね、高性能のオーブンだったら、まあそのどれぐらい焼けているか、 そういうのをちゃんとチェックしながら温度を自動調整し、まあ、時間とかも自動調整し、ピーンと音がして開けたらもうクッキーができてるっていう、まあ、そういうふうに僕は考えてた。 AI というのはおそらく、まあ、これチャット GPT ですけど、おそらくまあ、僕が作りたい小説の簡単なレシピを入れたら勝手に全部作ってくれるだろうと。第1章から第10章とかね、200ページ100ページ200ページぐらい一気にやってくれて、もう僕は何もしなくていいと思ってたら、そんなことはなかったですね。分かりやすく言えば、これは まるでこうたこ焼きマシーンとか、たこ焼き機、ね、たこ焼き機、まあ大阪とかで見たこともあるでしょ、まあ東京でも見たことあると思うんですけど、まあ最近は他の国でも見たことあると思いますが、たこ焼きを焼くマシーンってありますよね。あれってまあ確かに、そのたこ焼きのこう生地といいますね、たこ焼きの生地を入れれば、まあ、丸い形になるんですよね。とはいえあれただのまあパンただのこうなんていうかな、まあ、焼くものですよね。でそこを、まあ、いつも人間が、まあ、チェックしないといけないし、いつもこう、まあ、タコを入れたりとかくるくる回したりとかね、くるくるくるって回すでしょ。であれは全部こうマニュアルで人間がやらないといけないし、まあたこ焼き器の便利なのは、まあ、その丸い形が作れるとか、たくさんのね、たくさんの同じサイズでたくさんのこう丸い形が作れる。でもまあほとんどは人間が手を加えなければいけない、いつもいつもチェックしなければいけない、まあそんな感じですよ。でまあ未来の AI は分かりません。未来の AI はもっともっと簡単になるかもしれないけど、今現段階の AI ではかなりやっぱりチェックが必要ですね。でまあ僕が思っていたのは、もっともっと僕が何もしなくてもいいと思ったんですが、まあこれはね悪いことじゃなくて、実はやっぱりいいこと、僕にとってはいいことで、想像以上にクリエイティブで楽しい作業だったんですよね、むしろね。だからこれは驚き、ある意味驚きとして、僕はいい驚きとして受け入れてます。今は何かといえば、なんかこれは、まあ、僕は今までね、まあ結構たくさんの文章を書いてきて、まあ、皆さんが知ってるものもあるし、全然知らないものもたくさんあります。一番書いてたのは多分10年ぐらい前かな。子供が生まれる前とかですよね。はい、子供が生まれる前、僕は本当にたくさん文章を書いてて、たくさん小説を作りました。で、まあもちろんそれから、まあ、プロの小説家にはなれなかったんですが、まあでもそれでも時折ね思い出したように小説を作って、まあ、自分で、自分で読むというか、まあ、作るのが好きだったんですね。とにかく書くのが好き、物語を書くのが好きで、でその自分の僕のその、まあ、何か文章を作って世界を作りたい、まあ、そういう物語を作りたい、まあ、そういう、まあ、なんていうか希望というか、そういう欲というか、そういうなんかこうなんかやる気というか、でそういうのがこうこの AI によってかなり満たされる。あ、嬉しい、自分が作りたかった世界が形になる、これは本当に嬉しいことなんですよね。で嬉しくて楽しくてワクワクしてハラハラしてドキドキして、もう眠る時間を忘れて、まあ、大体1週間以上ですね、1週間以上なんかもう睡眠時間めっちゃ短くなって、毎日もう、まあ、10時間以上書いてる日もありましたよね。10時間以上ね、まあまあ偶然というかたまたまというか、まあちょうどイースターホリデーみたいなのとか、あとはその前多分アメリカとか春休みとかもあるでしょ。まあなんかいろいろな理由でレッスンが少なかったんですよね。最近結構レッスンが少なくなって、でまあ時間がいつもよりもある、でまあ子供も学校に行ってるし、奥さんも仕事に行ってるし、 僕は比較的時間があって、しかもその夜ですよね。夜結構なんかまあ寒くないし暑くないし、なんかまあ結構いい春の時間なんで、なんとなくね、あの机とかソファーとかに座ってその物語の世界をこう作っていたら楽しすぎて、あの全然止まらなくなって、もう寝る時間がどんどんどんどん少なくなって、まあ夜遅くまで起きてカタカタカタカタ作ってね、朝早く起きてまたカタカタカタカタやってね、奥さんはちょっと驚いてましたよね。またあのチャット GPT の時間ですかみたいな。でもあのさっき言ったように、そのチャット GPT を使ってかなりあのまあいろいろなチェックとか、まあ例えばですよ、一番便利なのがやっぱりこう日本語の多読のため、これは日本語の多読のためなんで、日本語をこうまあ簡単にしたりとか難しくしたりとか、そういう時にすごい便利なんですよね。まあ一通り自分で書いてみてね、あこれはちょっと言い方が難しい部分が多いかなと思った時に、その全てをチェックして、少し簡単な日本語に変えようと。でそういうことを相談すると、まあ AI の方で、まあ、いろんなサジェスチョンしてくれるわけですよ。僕がやることは、まあ、そこを選んでね、いやこっちの言い方の方がいいな、やっぱ これぐらいのレベルにしよう、だから他のところも全部書き換えてくださいとか。でまあAI っていうのは本当に簡単な仕事をたくさんやることが得意で、なんかすごく難しいことはできないけど、まだまだできないけど、あの簡単なことをたくさんやるっていうのは本当に上手なんですよね。でまああとは大きいボリュームで考えたりとかね、例えばですよ、一つ、まあ、今一番新しい部分、一番新しい部分をアップロードしたあのジャパンファムっていう話があるんですけど、まあそれは、まあ、25歳ぐらいのイギリス人の4人組が日本に旅行に来るっていう話です。でこれはベースは僕の生徒さんの話ね、ある生徒さん の話を聞いて、でそれをベースにして作ってるんですけど、まあ、25歳ぐらいの4人組ですよね。で、まあ、これから1年に1回日本に来る予定になってます。で35歳まで、でシリーズはまあ10ぐらいのシリーズになって、1冊ですね、まあ、1つが1回の旅っていう感じです。10回の旅、10年間毎年日本に来るっていう、まあ、そういうストーリーなんですね。でその時に例えばチャット GPT にね、まあどこに行けばいいかなと、その、まあ、1から10まで作りたい、で10回日本に来る旅行 の物語です、なんかこうおすすめはありますか。でそうした時に、あ先生ね、まあそのチャット GPT その AI は、まあ最初は東京と京都とかそのエリアで、2回目はまあ金沢とかその辺まで足を伸ばして、で3回目はちょっと覚えてないけど、まあ例えば3回目は北海道にしませんか、4回目は九州にして、5回目は四国にして、6回目は東京をもう一度とかで、7回目は沖縄とか、8回目はまた東北とかで、9回目はまた日本全部とか、まあいろいろですよ、いろいろなこうまあ提案をしてくれるんですね。でそれがすごい便利ですよね。なぜかというと、僕が一人で小説を書いていた時って、まあなんか一日中部屋にいて書いてるとやっぱり頭痛くなってくるんですよね。で特にこういうまあなんかクリエイティブじゃなくて、ちょっとアイデアをなんとなくこう出したい時、まあしかも結構簡単なアイデアをたくさん出したい時みたいなのが、一人だと苦しくなってくるんですよね。でもなんか、まあ、AI とこうやり取りしながら作っていくと、ああいいかもねそれはとか、いやそれちょっと変じゃないみたいな、なんかそういう一人じゃない感じがするんですね、やり取りとして。でその時にすごく気が楽になります。一人で書き続けるとだんだん頭痛くなってくるんですけど、それがない、でそれはね本当に気がついたら10時間みたいな、そんな感じですね。前は やっぱり10時間やるとめちゃめちゃ疲れて、なんか気持ちが落ち込んでくるっていうかね、なんかあの闇の世界に落ちていくみたいな感じがあったけど、 AI を使うとちょっとまあなんていうか、まあある意味気楽にあの書き続けることができるんですよ。なんとなく責任もあの二分されてるようなね。ああそれは AI が考えたことだから、あの俺のアイデアじゃないんでみたいな、ちょっとこう無責任になれる部分もあったりしてね、あの本当に思ったよりも楽しいことですね。まあじゃあこれがね、じゃあまあ文学としてどれくらいの価値があるかっていうと、それはねどう考えてもまあ全て自分で考えて書いている文学者の日にも及ばないと思います。だから僕は彼らと同じことをしようと思ってるわけじゃないですからね。僕はその村上春樹さんとか、まあ、そういう人たちと競争しようと思っているわけでもないし、なので僕はじゃあやろうとしていることは何かっていうと、やっぱり原点に戻ってね、日本語コンテッペイポッドキャストはなぜ始まったかというと、まあ特に中級者、まずは特に中級者、中級者のためのポッドキャストを作ろうと思ったんですね。それは初級者はまあ日本語学校に行ったりするし、で上級者はまあもうネイティブコンテンツ読んだり見たり聞けたりするし、日本人と話したりね。でもやっぱり中級、しかも中級は長い長い旅なんですね。初級が終わったら中級が始まるんですが、その中級めちゃめちゃ長いんですよね。日本語の中級は多分どの言語の中級よりも長いと思う。でほとんどの人は出てこれない、ほとんどの人はそこで死んだりするわけですよ。それぐらいやばい森なんですよね。日本語の森があるとすれば、それは本当に長い長いもう出口のないような中級の森があって、でそこをねどうにかしてこう明かりを照らすようなものを、トーチみたいなね、松明みたいなものを、ライトみたいなものを作りたい、もしくは街灯でもいいですけど、明かりを照らして皆さんをこう上級のこう出口まで連れて行きたい、まあ、そういう気持ちで僕は日本コンテッペポッドキャストを始めたんですよね。まあ、その後ビギナーポッドキャストが始まったり、まあのりこさんと話し始めて、まあいろいろスピンオフみたいなの生まれたけど、まずですよ、基本的には中級者を助けたい。でこの本のプロジェクトもやっぱり初級が終わったぐらいの人たちが、ネイティブの、まあだからさっき言った村上春樹をペラスラスラ読めるようにね、ペラペラじゃねえ、スラスラね、スラスラ読めるようになるまでのその長い長い道ですね、これをまあできるだけ楽しんでもらおうと思って、ライブラリを作ろうとずっと思ってたけど、 AI が出るまで待ってたんですよね。なぜかというと、さっき言ったようにやっぱり一人で書き続けるのはあまりに大変でした。だからまあ少しこういう時間を待ってた。で時は来た、ね、時は来たって感じですね。本当に整ったと思いますね。だから書き始めた。でなぜライブラリという名前になったか、それはちょっと次回また話そうと思います。今回からちょっとね、日本語コンテッペライブラリについて少し連続で話してみたいと思います。それではまたね。